アミューゼスクフェスシネマ楽しもう映画の秘密で、毎月フリーマンオフィスの筒井さんにお世話になってます。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月は
ですね、海外ドラマのちょっと紹介をと思いまして、はい、題名が、ホルツ&キャッチファイヤー制御不能、はい、不能な夢と野心という、はい、題名なんですけれども、はい、ちょっと、カタカナ横文字長いタイトルなんですが、はい、実はこれ、この作品にとってのすごい意味があって、うん、実はこの言葉ってコンピュータ用語なんですよね。HCF って、まあ、そのホルト&キャッチファイヤーってそのいわゆるパソコンコンピューターの、 その、うん、まあ、いわゆるこう強制的に停止させるっていう言葉の意味っていうことで、うん、まあまあ、そこをちょっと引っ掛けて使われてるんですけれども、うんうんうん、まあ、作品自体がですね、はい、まあ、いわゆる、まあ、業界ドラマ、
はい、
いわゆるそのコンピューターの、いわゆる業界の世界を、まあ、描いてる、まあ、シリーズなんですけれども、うん、まあ、ある意味ちょっとその業界ドラマでもありその歴史ドラマ、つまりそのこの作品の背景って1983年から始まるんですよ、シーズン1がですね、はいはい、で、まあ、僕はちょうどその大学生の頃に、うん、文学部だったのにもかかわらず、コンピューターの、うん、講義を行ってたんですよ。科目取ってたんですけども、全くわかんなくて、うんうん、いわゆるその当時って、いわゆるそのパソコンっていうよりは、むしろその会社の、いわゆるその大きなその、はい、いわゆるパス、いわゆるコンピューターで、いわゆる電算処理とか、
うんうんうん、
そういうのを、まあ、主体として使って、ってたんですね。うん、ただまあアメリカはもうその1980年代になると、まあ、それまではその IBM、 もうそれはもう会社として非常に有名ですけども、うん、IBM っていうのがいわゆるコンピューター業界を独占してて、うん、でそこにかなり有名なスティーブ・ジョブズが作ったアップルが、はいはい、いわゆるそのパーソナルパソコンをその70年代の終わりに作って、うん、80年代からまあちょっと本格化していくっていう頃の、まあ、時代なんですけども、うん、で、まあ、僕なんかもその大学生の頃に、まあ、やっぱりコンピューターっていうのはどうしてもその自分とその将来身近なものになっていくだろうなと思いつつ講義を受けたんだけども、ちんぷんかんぷん、まあ、まずカードのパウチングとかいろいろその電算処理にするにあたってカードにいわゆるパウチングして読ませていくとかっていう、でそういうのがあって、でも全然わからない。で、まあ、大学卒業して、まだその当時、例えばその、個人的なパソコンというよりは、ワープロとか。
はい、でしたね。
うん、そういうので文章作ったりとか、はい、それまだ時代だったじゃないですか。はい、で、現実的に、そのパソコンが、いわゆる会社でちゃんと個人で使われるようになるって、多分日本って90年代入ってからだと思うんですよ。
うんうん、
僕は、初めてその、パソコンを使うようになったっていうか、1994年ぐらいなんですよね。
それでもまあ、結構早い方なんじゃないかな。
うん、その Mac とかが、こう、うん、いわゆるその、もっとその安めなパソコンを作って、うん、でそれで、まあ、いわゆる企業が、まあ、その導入して仕事で使ってるっていう、うん、でそれ90年代に入って自分は使うようになったんですけども、でもやっぱりその、パソコンってどういうふうにこうな作られていくっていうか、まあ、どういうふうになっていくかっていうことをこのドラマ見てるとすごいよくわかるんですよね。でシーズン1は、まあ、1983年で、まあ第1話で、その主人公、まあ、いわゆるその、技術者がまあ主人公と、あとまあその事業家、いわゆるその元 IBM にいて、うん、それでその IBM を辞めた幹部が、まあ実業家として、その自分でそのパソコンを、その新しいものを作ろうっていう人と、うん、まあそこを一緒になって何かをやろうっていう話になっていくんですけど、ちょうどその、スターウォーズの帝国の逆襲かなんかを映画を見に行くっていうシーンがあって、うんうんうん、まあいわゆるその時代背景とかも、そのこう見てると、その当時のものがいろいろ出てきつつ、
うん、
で、そこからその、なんていうのかな、コンピューター用語だったりとか、いろんなものがこう、出てくるわけなんですよね。はい、でそういう部分では、その、なんだろう、ドラマを見ながら、その、コンピューターの歴史みたいなものをいろいろ知っていくには、すごく、面白いドラマだなっていう、
はい、
うん、感じなんですけれども、はい、で、これがまあ、シーズン1、シーズン2、 シーズン3と。今回、まあ、実はその DVD のボックスがシーズン2とシーズン3が12月3日に発売になるんですけども、はい、で、シーズン1に関しては、その、なんだろうな、まあ、その独立した、まあ、いわゆるその、IBM から独立した、男。とそのいわゆる、まあ、一回その自分でそのパソコンを作ろうとして失敗した技術の夫婦がいるんですよね、うんうん、でそこがまあ一緒になって会社を作って、IBM が出したパソコンをその新しいパソコンからいろいろプログラミングとかいろいろなものを、なんていうのかいろいろ調べて、うん、で自分たち の, そのコピーものを作ろうとするっていう話がシーズン1あるんですよね、
はい、
でこうシーズン2とかシーズン3になると今度そのなんていうのかな、オンラインゲームの話が出てきたりとか、
はいはい、
あとそのコミュニティ、はい、いわゆるチャットとか、はい、まあ、本当に今だったらみんなこう聞けばすぐ分かるじゃないですか、掲示板だとね、有名だと例えば2チャンネルとかこう、ね、うん、ありますけど、うん、その当時そのいわゆるその、いわゆるこう離れてる人たちと知らない人たちと結局あることに対してこう話し合うっていうその場を作っていくとか、そういうものをもう描いたりとかしてるんですよね。だからそういうのではまあこれってそのいわゆるドラマとして、まあもちろんそのいろんな登場人物が出てきて、でそれがまあ割と個性的で、でなんだろう、こう夫婦であってもいろいろちょっとあったりとか、はい、あと敵だった人たちと結局手を組んだりとかっていう、うん、まあ、そういうその、ね、企業の話でよくあるっていうか、はい、そういうのもこう描いてて、あとやっぱりその80年代なんで、そのこ の, あのいわゆるドラマに登場するその技術者の奥さんが第2シーズンのところでこう中心的な話になっていくんだけど、はい、いわゆる女性の進出だったりとか、
うんうん、
でそういったものがなんかすごくこういろんなものが描かれてるあのドラマなんですよね。だそういうのではなんかあの自分もその若い頃、はい、いわゆる学生時代から社会人になった、はい、その時代でアメリカで、まあ、これってまあフィクションとノンフィクションがこう合わさったような感じではあるんだけども、うん、あのどういうことがこう起こってたのかっていうのをこれ見るとすごくあの分かるなっていう、まあ、そういうドラマなんですね。
2と3もやっぱり80年代。
あ、そうです、そうです、80年代。だから83年、うん、85年、うん、でいわゆるそのポイントポイント、いわゆるその実際にあったことのポイントポイントをそこで描いてるんですよ。
はははははは。じゃあもうそこら辺であったことを今こう回想するのにこう自分の体験とこう重ね合わせることができるみたいな。
その時代自分どうしてたんだろうなっていう。だからこの時に、うん、このあの頃に、うん、あオンラインゲームっていうのができたんだとか、うん、あとシリコンバレーっていうのがここからスタートしてるんだとか、そのそういうものがこのドラマを見てるとすごくあの分かりやすいっていう、うんうん、
そっかそっか。これで、シーズン4とか、
まあ、4まで、まあ、
できそうな感じですか。
実際はシーズン4まで作られてるんですけど、まあ、今回はちょっと DVD で、はい、シーズン2、3まで、
はい、
あの DVD 発売するんですけれども、まあ、まあ、あの実際まだこれ2017年 の, あの制作作品なん で,、うん、はい、でまあ、実際もアメリカではもうあのシリーズ終わってしまってるんだけども、うん、あの本当にそのなんだろう、まあ、もちろんそのドラマの中にすごいコンピューター用語とかいろいろ出てくるんですよ、うん、はい、まあ、そこはちょっとねあの置いといても、いわゆるその自分 の, そ の, いわゆる歴史、その時代の疑似体験と、あとそのなんていうのかな、いわゆるその業界ドラマとして、まあ、見ていくっていうのではすごくこう面白いな と, とにかく、まあ、IT 産業じゃないですか今でいう、
はい、
それがそのいわゆる、まあ、ある黎明期のことをちゃんとこう描いてるんで、あの面白いですよっていう、うんうん、
ですね、12月3日から発売すると。
DVD 発売とレンタル開始ですね、
うん、そうですか、
はい、
じゃあ楽しみに、DVD 屋にDVD 屋って言ったらあれだな、あ、そうレンタル屋に、はい、
走ろう、ぜひ見ていただければと思います、
はい、と思います。ありがとうございます、
はい、
じゃあ、2曲目に持ってきていただいたのは、はい、
あのこの、曲 の, あのエンディングクレジットに流れてる曲をかけていただければと
思います。エンディングクレジットだったですね、はい、わかりました、
はい、
ありがとうございました。
読書紹介コーナー、リブル、
はい、読んだ本を紹介しております。 この本、これから紹介する本は大阪滞在中に図書館で借りて読みました。なんと。というのも、12月に南谷清居小ホール、これは四ツ谷の駅からね徒歩6分の清居小ホールで平家戦線とというね、なんだ、琵琶法師の、語った平家物語を題材に、3人のいや4人の琵琶奏者の方たちと、南谷の朗読というので、平家物語を語るというね、そういう、機会をいただきまして、今その稽古中というか準備中なんですけれども、作というか、平家物語を新しく、なんていうのかな、翻訳といったら何ですかね、訳し直した、まあ古文からね現代文に、作家がいらっしゃいまして、その方が作演出ということで、古川秀夫さんという作家と初顔合わせをすごく楽しみにしております。その人の書いた犬王の巻、犬王の巻というね、単行本を読んだんですけど、これがまた面白かったんですよ。なんて言ったらいいのかな、そう、能楽師とそれから琵琶法師の少年たちが、の生い立ちから始まって出会うところまで、でまあね、能楽師にはこう語る人が必要で、語る人には、それをこう広めてくれるね、ビジュアルで広めてくれる、能楽師が必要でという、でそれの2人の物語なんですけれども、これがね、そうだな、手塚治虫のドロロって皆さん漫画読んだことあるかな、それを彷彿とさせるような、と言ったら古川さんに失礼ですけれども、まあちょっとなんかそういうポップなモチーフの中に平家物語を描いているというところで、すごいなと思いながら読みました。ちょっと犬王の巻巻って読むのかな、今度ご本人にこれは巻と読むべきか巻と読むべきかは聞いてみますけれども、伺ってみようと思いますが、古川秀夫さんっていう方は、作家は早稲田大学のね第一文学部を、進学して中退し、その後編集プロダクションで勤務し、小説家としてデビューを果たした作品は1994年の砂の王ウィザードリーガイデン2なんです。その後2002年にアラビアの夜の種族で日本推理作家協会賞と日本 SF 大賞をダブルで受賞で、2005年ベルカ吠えないのかで直木賞の候補にまで上がって、あと2006年ラブで三島由紀夫賞を受賞してらっしゃる作家の方です。それで小説以外にも、戯曲、冬眠する熊に添い寝してごらんという戯曲が岸田戯曲賞の候補にも上がったり、まあなんかすごく多岐にわたっているアンテナを張り巡らされている方なんですね。で、古川さん、ゼロ F という福島県の原発、その後を書いた、本も最近出されていらっしゃいまして、そういう、問題作品もいろいろ書きながら平家物語を、ね、全部訳し直しちゃうというすごいパワフルな方で、いらっしゃいます。それなんでお会いするのすごい楽しみにしてるんですけれども、その古川さんが書いた犬王の巻とっても面白かったよということで、皆さん読んでみてください。では3曲目、南谷麻子ゴーストストリート。